妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。豊楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の豊楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godgod@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。はい、今週は先週に引き続き、いつもお話しいただいている森本先生の息子さんでいらっしゃる、IVF 難波クリニックから森本直春さんをお迎えしています。医師の森本直春先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、森本先生、今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は40歳を超えても、まあ赤ちゃんが授かれるのかと。
はい、私の本当に身近な知り合いで、はい、40歳超えてから2人、
はい、
出産した人がいまして、
はい
はい、それこそ本当に体外受精で凍結していたもので、はい、無事に女の子と男の子とポンポンと順番に
産んだ人がいますね。40歳を超えられてから取られた、
そうです、そうです、
卵で、
はい、
それは素晴らしい。
珍しいパターンになるんですか。はい、珍しい
ほどでもない。そんなことはないんですけど、まあ、こう世界中で見て日本がまあかなりそこに特化してるというか、当然高齢化もあるんですけど、そういう社会情勢というか、まあ女性がこう社会進出して急激にこう晩婚化っていうのは進んだ経緯がありますので、まあただまあその40歳以降っていうのは、まあ一言で言うと難しいんですね。
はい、難
しいんですが、まあ我々そのためにいると言ってもいいんじゃないかなというぐらいで、もう年齢との戦いっていうのはね、もう我々が一番こう重要視している部分ではあります。はい、
そのまあ卵自身もですけれども、はい、卵自体もですけれども、出産する母親 その体力とか、その産んだ後の体力とか、
はい
はい、まあ、全てにおいてね、40歳超えると本当に頑張っていこうという感じがしますけどもね。
そうですね、
うんうんうん、私もそうです。今子育て真っ最中なんで、
一番こう素敵な、例えばスローガンとしても、何歳までいっても産めるよって言うと、まあ、女性はよし、じゃあもうキャリア優先っていう風になりやすいんですけど、でもやっぱり今おっしゃってたように、その周産期のリスクね、妊娠高血圧症候群とか胎盤異常とか、そういったものがやっぱり増えるとかいうところと、まあ不妊症でもやっぱりそこにね、経済的にすごいお金がかかってしまうと
そうですね、
生活が苦しくなることもありますし、
これそのね、先生も今おっしゃったように、40歳超えての方もいらっしゃるというふうにおっしゃってましたけど、はい、今まで保険が適用していなかったので、はい、超えてからちょっと生活に余裕が持てるようになってからでないと支払えないっていうようなご家庭も、
はい、
ご夫婦もあったのではないでしょうか。はい、
そうですね、まあ、助成金制度っていうのがもともとあったんですけど、助成金と保険、まあ、その3割負担になった保険と助成金っていうのも、結構女性しっかりとこう、まあ、市町村が助けてくれてた部分があったんですけど、ただそこってこうアナウンスの違いがあって、助成金って知らない方すごく多いんですね。
はい、
ただ不妊症で保険聞きますよってなると、皆さんに一気に情報が広まったので、
身近ですもんね、保険というとね、いつも病院でお世話になってるので。
そうなんですよ。
で、申請とかしなくていいし、はい、前払いもしなくていいし、
おっしゃる通りで
書いて書類とかね、
ややこしくない。そうなんですよ、
うんうん、
でそれで、まあ、若い方が、もうちょっと早めに治療開始するよっていう形で来られるっていうのがね、最近も本当に多いです。
まあ、動き出すきっかけになっているということですね。
その通りです。
はい、でも保険が適用になってから、確か今年の春でしたっけね。
4月ですね
、はい、なってから本当に大忙しだというふうにお聞きしてますが。
いや、そうですね、
やっぱりいらっしゃる方は増えましたか。
はい、 もう何もわからないけどとにかく体外受精してくださいみたいな人もおられて、一から説明みたいな。そうで、やっぱり体外受精するんやったら、あのきっちりと一般不妊症ね、一般的な優しい治療からもう一回考えましょうという形でお話しして、まあ、あとは夫婦に決めていただく、
ね、なるほど、まあ、検査とかもされながらね。
そうです、そうです、
いろいろとその治療とか食事のねアドバイスとか、はい、体外受精をしなくても出産にまで行くこともあるというようなお話も聞いたことがあります、
は
い
は
い、
おっしゃる通りです、
はい、その辺は専門分野のね先生にアドバイスしていただく方が的確ですよ ね、 またきっとね。
そういった部分っていうのがちょうどこのお話に関わってくるのが、その40歳、まあ、超えてくると、
はい、
妊娠するのが難しい部分もあるんですが、流産率っていうところもあって、
は
あ、これがまた43っていうところになってくると5割に近づいてくるんですね、
まあ、お腹の中で突き10日共に生活をしなければいけない。
そうなんですよ、
うん、
でまた妊娠ですごい喜んである方が流産っていうことになったりするの で、
ね、
まあ、おっしゃってたその生活だったりとか、はい、基礎代謝とかそういう代謝を上げていくとか、そういったこう基礎の体力ですね、
うん、
そういったところがやっぱりないとそこを乗り越えていけないんじゃないかということで、あの IBF の方もすごいこう統合医療っていうのはね力を入れてる分野なんですね、はい、
まあ、今ねあの健康に自分の健康に目を向ける方も増えていらっしゃいますし、
はい、
ヨガをされたりとか、
はい、
ちょっとねあの歩いたりウォーキングされたりして、
はいはい、
40代でもびっくりするぐらい元気な50代の方でもね、
そうですね、
あのいらっしゃるので、
はい、
まあ、人それぞれではあるのでしょうけれども、はい、やっぱ確率的に年齢というのはね、
う
ん、体内年齢もありますしね。
おっしゃる通りですね。
はい、
まあ、同じ年齢の方でもやっぱりこう卵巣機能って、うんうん、まあ、千差万別というか、
はい、
その方がそこに生活してね、そこまでこう人生歩んでこられた中で受けたストレスというのもやっぱ違いますのでね、
うん
う
ん、
まあ、その方に合ったというところは当然必要なんですけど、
うん、
ただやっぱりこう40歳超えて難しくなってくる、だからこう難しいよって僕ら説明するんではなくて、40歳以上の人を救おうと、
うん、
ね、もうその方も多分できるだけ若くに、まあね、結婚もされてていろいろお考えあっての今なので、
うん、
そこをこうお話しするよりは、うん、今の状態をこう妊娠に向けていくという努力を、
ね、前向きにね、
そうなんですよ、
もう産みたい欲しいと思うならば、はい、そこにも全力でサポートしていこうということですよね。くどくど言っても時間は過ぎていきます。
おっしゃる通りです。
卵は育っていきますからっていうことですよね。うん、先生これ、
はい、
あの聞いてみてもいいですか、
はいはい、
もしかしたらこのリスナーの、ね、
はいはい、
方には今赤ちゃんが欲しいなと思っている方もいらっしゃれば、はい、そのママになる方のお母様とか、
はい、
ご祖母様もいらっしゃるかもしれないじゃないですか。費用のところでね、
うん、
その保険が効く前と今聞いてからだと、うん、どれぐらい変わったんですかね、お金。
お金に関してはやっぱり保険っていうのはこう、ね、あの今まで人工受精も自費ということで、
うん、
かなりこう自費診療を受けないといけなかった部分が一気に浮いてるので、
はい、うん、
助成金どうしても体外受精に対してになってくるので
一部とかになってくるんですよね。
そうなんですよ、
はい、
だから当然市によって違いますし、
はい、
だから結構こうご両親に頼って、うん、何十万出してもらったっておっしゃってた方々にしてはもうこう今もうカップルでちゃんとこう賄っていける、
うんうん、
数十万がこう数万円で済むと。
うわ、それは大きいですね、
はい、大きい
ん
ですよ。
でまた今ちょっと私も知識不足だったんですが、はい、体外受精にしか助成金は出なかったわけですね。
そうなんですよ。
じゃあその治療を受けたり、
はい、
検査を受けて、
はい、
体外までしなくても、
はい、
こうちょっとこの、あのこういうふうにすれば自然でいけるよってなった人には、
はいはい、
お金が出ないと。
そうなんです。
でも診療代はどんどんかかっていくっていうことに、お医者様もお仕事ですしね、
な
っていくわけですもんね。
そうなん
です。それが全部保険で適用となれば、
はい、
まあそれはそれぐらい価格は変わってくるのかもしれませんね。そうですね。ま
あ、特に体外受精は43とかこう、年齢制限あるんですけど、一般不妊症のね、僕らタイミング法とか人工授精って呼ぶものは、はい、年齢制限なしと、はい、国はちゃんとこうサポートしてくれというふうに言ってくれてるので、
ま
あ、いろんな選択肢がカップルにとって増えたと。
いや、数十万が数万ってことは10万以下のプランというかね、
はいはい、
あので 出産に結びつく方もいらっしゃるということなので、本当に身近に頑張ろうと思える人が増えていきそうな気がしますね。
はい、その通りです。
いや、まさに少子化対策ですね。
はい、
はい、あの保険も担当されているということで、今も大忙しということで、あのちょっとでもわからないなとか、あの聞いてみたいななんて方はお問い合わせとかしても大丈夫ですか？は
い、全く問題ないです、ね。
はい、ぜひこちらの IVF 難波クリニックからお越しの、はい、森本直治先生に今日のラジオを聞いたんですけど、こうこうこうでこうなんですが保険適用できますかなんていう具体的なことなどもね、
もうぜひ聞いてください。あ、まあ、普段先生ってお金の話一切しないんですけど、僕バンバンする。
お、素晴らしい。はい、でもそこありきですからね。
はい、はい、そうです。
なるほど、はい、院長先生はもう治療に徹していらっしゃいますか？はい、息子さんも。
そうですね、
しっかりと、はい、しっかりと治療もしながらも。
そうです、
あのお財布のサポートもしていきますということですね。素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。来週もぜひいろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。今月この9月は森本院長の息子様でいらっしゃる理事の森本直治さんをお迎えしております。はい、IVF 難波クリニックからお越しです。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするMセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はホーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所、お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。